最近、養老先生が、タバコのことで、問題になってて、ある雑誌で、タバコヘビースモーカーが健康に悪いっていうのようなことを運動して、これもしかしたら、そういう運動の方いらっしゃるかもしれないですけど、僕が言ったんじゃなくて、養老先生が言ったんですけど、要するに、禁煙運動とか、ああいうする人っていうのは、ナチスに近いみたいなことを養老先生が言って、で、いくらタバコ吸ったって肺がんになんかならないっていうか、科学的な何の根拠もないみたいなことを言ったみたいなんですよ。で、それに対して、日本禁煙協会みたいな、そういう協会かどうか分かんないんですけど、質問状を出して、で、あなたは JT から研究資金をもらってますかとか、あとそういうことを言う科学的な根拠は何ですかみたいな質問状を出したみたいなんですけど、で、これ養老先生に聞いたんじゃなくて、そのネットで出てたニュースで読んだんですけど、で、養老事務所のそれに対する答えが、養老先生はそういう、なんていうかな、講義にはいちいち答えないことにしてますって言って、その質問状も多分そのまま封を開けずに捨てるでしょうっていう。それで終わってたんですけど、で、多分そうだと思うんですけど、で、養老先生ってもう東大辞めて何年もだって言っていいと思うんですけど、そういう人で、例えば名札があって、朝来るとこう裏返すじゃないですか。で、黒がいて赤がいないんですけど、いつも見ないでこうやってて、で、朝来て、いるっていうのをいないにしてやったりとか、あと大学の庭に、東大の庭に、網で作った籠があるんですけど、なんか全部割らしてるな、なんか 網で作ったゴミ箱があって、それ見たら、ある時養老孟司様って書いた封をあげない手紙が20通ぐらい捨ててあったんですけど、でそれ見て、今回のその JT の件、あ、JT じゃない、その禁煙の件も貫いてるなと思ったんですけど、で、そういうことはともかくとして、そういうなんかこう漱石に通じるさようならみたいなのをこう持ってる、類稀な人だなっていう気がするんですけどね。
そうだよね。なんかね、最近会議とか出ると、そうちゃんとしようっていうのが多いじゃないですか。なんだ、アカウンタビリティだとかさ、なんだ、シラバスだとかさ、知ったこっちゃねえって俺は思うよ。だって生命から最も遠いもんだからね。関係ないっすよ、それは本当に。それものこそ俺はさようならしたいな。でもね、俺はね、今すごい、死ぬほど忙しいですけど、その類のことから徹底的に逃げてますね、俺。俺もそんなクエスチョンネアとか来たら捨てるわ、それは。だって関係ねえもんなの。だからそれどういう意味があるんだよ、生きる上で。だから調べりゃいいじゃん、その自分で。関係ねえよ。俺は関係ないと思ってる。だから、そういうことは、本当に、だって、この世に生を受けてさ、例えばフェルメールのことでも考えろよ、だったら。意味ないよ、そんなこと考えたって。で、とにかくね、そういう意味でもなんか俺、ちょっと、あれかな、IT にバランスとしてさよならしたいと思ってんのかな。人間の方が面白いですよ、人間の方が。僕ね、とにかく最近、どうしようもない人間が好きなんですよ。いや、自分がそういう人間になりたいっていうんじゃなくて、
さっき好きだって言われたけど、なんかどうしようもない。
そんな二重はなくて、いや、不正さんもかなり、
どうしようも
まあ
ない。
ね、いや、どうしようもないじゃなくて、奇跡だと思いませんか、この人がさ、こうやって。ねえ、すごいよ。この人は狂気を胸に秘めてるよ。俺はそれは分かる。同類だから分かるんで、同類っていうかね、こいつは危ない。危ないんだけど、そう、これすごく大事な話で、これもね、昨日長崎さんが言ってたんだけど、長崎さんって
はい。
漫画の原作者をね、危ないやつは普通の人のふりはできるんだよ。要するに常識人のふりはできる。この人もだから芸大の先生としてはちゃんと常識的に振る舞ってるわけですよ。一応ね、きっとね。だけどね、すごく普通でいい人っていうのはさ、無理なんだよ、ダイナミックレンジとしてさ、危ない、なんていうかな、とこに行くっていうかね。だから僕は養老孟司っていう人は、布施さんほど付き合いが長いわけじゃないんですけど、いかに危ない人かっていうのはよく俺も見聞きして知っている。でも養老孟司っていう人が周りなりにもね、世の中で生きてるってのは本当奇跡だと思うんだけど、あんな危ない人がね。だけど、そういう危ない人は普通の人のふりはできるんで、その TPO に合わせて。で、皆さん、クリエイターの人はとにかくね、あれですよ、普通でいい人になんかなっちゃダメですよ。それはね、山田恵美って本当にあれは危ないやつじゃん、作家の。あいつがね、なんか、小説の新人賞をもらったなんか、やつに言ってたよ。なんか、俺はいい人になりたいってさ、あんたいい人なんかになったら作家なんかできないわよとか言って。本当そうだと思います。ただ、あれですよ、ここが大事なんだけど、これをよくね、若者は二者択一だと思っちゃうんだ。悪いやつになるって、なんかもうすげえそういうことやるってことじゃないんですよ。悪いやつが普通の人のふりをするってとこが大事なの。わかりますか？ それが社会にとってもあなたたちにとっても特にそこへの学生さん幸せになる道ですよ。バカはね本当に悪いことしちゃうんだ。これはダメなんだよ。悪いんだけど普通の人のふりしなくちゃいけないんだ。あそこの小原茂一さんもあれ横になっちゃったよ。あの人もそうですけどね、本当は悪なんだけど普通の人のふりをしてるっていう、瀬さんそうでしょ、バラしちゃえば。
いや分かんないですまあともかく、まあでも芸術ってのはそういうもんですよね。つまりその本来はさっき茂木さんが言った毒であるとか危ないものを持ってんだけど、でもそれはやっぱり お芸術になりうる何かがあって、で例えば僕上野公園のに勤めてるんですけど、上野公園の中に勤めてるんですけど、上野公園歩いててたまたま、フィラデルフィア美術館展の大きなポスターがあって、ルノワールの絵が、まあ、2メーター2メーターぐらいのポスターがあって、でヌードですね。で冷静に考えればこの公園の真ん中にヌードがあるっていうのはすごいことできない。でしかもうちの息子が田舎に住んでるみたいな収穫秋の遠足が上野公園なんですけど、再来週ぐらいに行くんですけど、でこのルノワールを見た時に中学生だったら絶対なんかこうみんな騒ぐだろうなとか思ったりするんですけど、でもそれが毒じゃない、 毒なんだけど毒じゃない、誰も反対する人、日本タバコ禁煙協会みたいな感じで質問状を出す人はいないと思うんですね。ルノワールの絵が2メーターのものがヌードが飾ってあってもっていう、で、まあ、芸術っていうのは それをうまくこうなんかやってるものなんかなと。
そうですよね。だからそもそも生きるっていうこと自体がとんでもないわけでね、僕は現代の病の一つってのはみんな徹して考えてないことかなって、よくなんかテレビでコメンテーターとか左側で現代の人間の心の闇がどのこうのとか言ってるだろ、どんどん現代が悪くなってとか言ってんじゃん。そいつらはさ、ジャンク、伏せさんもねよく水に潜るんです。この人は潜りで、僕はジャングル行くんですけど、ジャングル行って生き物がどうしてるか見たことねえのかよって俺は言いたいよね。生き物ってのはさ殺戮の歴史ですよ。もうだからマルサスが人工論で書いたわけでしょ。だって計算が合わないじゃん。だってさ、このバーって作ってさ、いなくなるんだよみんな。でどういうことはどういうことかっていうと、みんなで殺し合ってるってことでしょ。だからおかしいわけだから、俺たちそうなんで、だからそういうことだな。俺たち人間はそういうところから進化してきたわけだよ。で俺たちは今文明を作って、やっぱり俺たちは嫌なんだよ人を殺したりするのは。だから俺たちみんなそういう野蛮な生き物が普通のなんか常識人のふりをして生きてるわけでしょ。だそこに人間の凄さがあるわけだよね。だバカなコメンテーターたちはさ、あたかもその人間のアーティフィシャルに作ったそのなんだ普通の常識な状態が自然の摂理みたいなこと言うじゃん。お前ら一日でもいいからその野外に行ってちゃんと見てこいってね、生き物の姿をさ。いかに人間がこうやって普通の社会生活を送っていくことが奇跡的なことかっていうかね、話が逆なんですよ。起源においてはむちゃくちゃだったんですよ。やっぱりそこら辺を忘れちゃってるのが現代生活の僕病なんじゃないかなと思ってね。俺やっぱり IT ってそういうことをますます加速させるような気がするんだ。気をつけないと。俺最近一つ思ったのは、これもアハ体験なんだけど、残すともったいないっていうのはこれは人間が食物を管理してるからなんだよ。これ野外で別に残したら誰か食うんだよ。ライオンがシマウマ殺して食べ残したら誰か他の人が食うんだよ。だからもったいないっていうのはさ、おかしいんだよね。これは要するに自分たちがその食べ物にしろ何にしろ管理してるっていうことの裏返しなんですよ。おかしいでしょ。だからね、そのもったいないってのを言うことを言うってことと、そのなんだ現代社会はだんだん悪くなってきて心闇がどのこと言ってることってのはすごくなんか通じていて、いずれにせよ勘違いだよね。勘違いっていうか徹底してものを考えてない人の態度だよね。
まあ、今茂木さんの行かれる姿を見ててなんか養老先生がその前3人で対談した時に、なんか茂木君はいつも怒ってるなって言って、でまあなんか今日も怒ってるなと思ったんですけど、それだけなんですけど、ジャングルの話とかで殺戮のっていうので、この間たまたま家の近くの裏山を、この間じゃない、もうちょっと前なんですけど、歩いてたらなんか こんなでかい蛇がいたんですよ。こんな腕ぐらい太いのがいて、で山道歩いてたら、で一瞬ビビったんですけど止まってんですよね。 で全然動かなくて、なんでだろうと思ってよく見たら、こう口を開けてるんですけど、口からなんかこう、毛が出てるんですよ。 で多分ネズミかウサギかリスかなんか分かんない、まあ、かなりでかいものを食べて、それが口の中に入っちゃってもう動けなくて止まってて、でそれ見た時になんかこう自然のなんていうかなこう荒々しさを見たなと思ったんですけど、でなんかいきなりこうこっちはなんとなくこう森林浴みたいな感じで気楽に歩いてたらでかいヘビがネズミ飲み込んで動けなくなっててと思ったんですけど、でただもう一度考え直してみると、それはいきなりその僕あの安全な世界に住んでる僕が行くとそれは驚きなんだけど、ヘビにとってみれば日常っていうかそれは単なる食事の風景なわけですよね。であ
のマクドナルドと同じだよね。
そうですね、まあはい、要するに、ま、毎日やってることなわけですよね。でその殺戮の歴史とともにそれはまた一方で平穏な日常でもあるっていうことに気づいたときに、なんかあの、まあ、自然ってそういうもんなんだなと思ったりもしたんですけど、うんうん、
そうですよね。これって時間大丈夫なんですか？全然気になって。あ、8時10分ですごいね。
まあ大丈夫です。
まあ大丈夫ですか？これ何分までやって
る？8時半までです。
質疑応答とかは？
今日はあのメモを取ってる方がすごくいっぱいいらっしゃるんで、質問ある方もいるんじゃないかと思いますけど。
でもね、あのおそらく俺の感覚だとね、でも今日すごく俺はあの布施さんと話して楽しいです。
じゃあもうちょっと、
もうちょっといきます。あと
なんかさよならしなくちゃって気になってきましたね。さよならでそのもっと抽象的なものに対してあの、うん、なんか生き方として、
そうですよね。いや 俺もちょっと今すごく転換期なんですよ、自分ではっきり自分で分かるんですけど、だからあのでどうもやっぱりその布施さんがいつも気にしていることってのは僕も気になるんですよ。で何やるんですか布施さん。だってこの人だってね、あのいきなり潜り始めたりとかいろいろやるんです。いきなりなんかやる人なんです、この人。なんかまたいきなりやるんじゃないかと思ってんだけど、
だんだん最近年取ってそのいきなりがなくなってるんですけど、うん、あのいや昔だと例えば引っ越しとかするのもあれですよね。あの東京から東京に住んでて家族で、うん、あの湯河原に旅行行ったんですけど、うんうん、旅行行ってで住もうって決めてで不動産もあってその場で契約してで帰ってくる時にはもうあの東京はこれから引っ越す先になってたんですけど、まあ、よく家族がついてくるなと思ってるんですけど、うん、まあ まあそんな生き方をよく続けてますね、
うんうん、温泉旅館住んでるんですよ。中井さんがいてね、いらっしゃいです。そんなことなくてあれ何部屋あるんでしたっけ、10、ん30部屋
30ぐらいですね。
狂ってるよね。
4人家族なんですけど、で風呂場が10個ぐらいあるんですね。あのもちろんもうお湯は出ないんですけど、
何 意味が分かんない、
何使おうかって、うん、亀でも買おうか、
変な人なんですよ。
あと さっきちょっと話そうと思ってて、あのたことがあって、あの洞窟ラスコーとか改めて洞窟の話をちょっとしたいなと思って、であの、来る途中の電車の中でふと思ってたんですけど、まあその僕一番素晴らしい芸術は何かって言ったら、やっぱりラスコー・アルタミラを中心としたあのクロマニヨン人たちが描いた1万何千年前の絵画というか洞窟壁画だと思うんですけど、でその電車の中で思ってたのは、そのさっき話したその生の世界と死の世界みたいなことで、あの例えばああいうあの動物に対してそのどういう解釈というかどういう見方がされているかというと、例えば当時狩猟の時代で、あのそのなんていうかな、放漁じゃない なんですか、魚取りじゃないんで、まあ、ともかくこう、いろんな獲物が手に入りますようにということ の、 こういあの祈りの行為としてああいったことを行ったみたいなことがよく解釈されるんですけど、そうなんだろうかって、それはその経済の話であって、あるいはその生と死の世界の話で言えば生の世界の話であって、実はそうじゃなくて、あそこにはやっぱり死の世界を垣間見た僕は 何かがあったような気がするんですよね。であの そういうその近代の考え方ということで言えば、その、僕イノシシ狩りもやってたんですけど、あの近所にイノシシ狩りの名人がいて、でイノシシ狩るんですね。であのなるべくなんか縄文人に近づきたいと思って、あの鉄砲じゃなくて罠で免許取ってやるんですけど、であの、でまあ、山の中にこう落とし穴を作って、これぐらいの落とし穴を作って、そこにイノシシが落ちるんですね。あの足が入るんです。でそうすると、プッてし、あの閉まって、あの竹のバネみたいのでこうバンって持ち上がってしまって逃げられなくなるんですけど、であのちょっと長くなるんです、ちょっと1、2分すみません、うん、それで、まあ、まずそのイノシシ狩りでその名人のおじいさんについてて不思議に思ったのは、 なんでここにイノシシが足を入れるって分かるんだろうっていうことですね。で、山ってのは山があって、その向こうに山があって、その向こうに山があって、イノシシはそういう広いところを駆け回ってるわけで、その中でここに落ちるっていう場所を見つけるんですね。で、まあ、それぐらいだからイノシシがどこを通るかっていうことが分かってるし、イノシシが通る場所の手前と、なんかこう丸太を置いたりとか、なんか石を置いたりして、その間に足を置かないとその先に進めないようにこう作ってやるんですけど、でそうやってイノシシが罠にかかると今度は殺すんですけど、で、ナイフで刺すんですけど、で刺し方が下手だと骨に当たってキーキーキーキー叫ぶんですね、苦しがって。でそれはかわいそうで、もう山中に響き渡るし、こっちの心にももう何日も消えないこう音が響き渡るんですけど、その名人の人が刺すと、もう刺すというよりは吸い込まれる感じなんですよ。でシューって入って、イノシシがうって言って、でパタンって倒れて、それしばらくすると血がボボボボボボボボって出てきて終わりなんですけど、で、それでその後今度皮を剥くんですけど、どこでやめようか、まあ、皮を剥くとこまでやめますけど、でそこまでは結構僕はまあ、なんていうかな、ちょっと若造でしかも東京に住んでたやつみたいな感じで軽く見られてるんですけど、で皮剥き始めると結構楽しいんですよね。で僕はでみんなが僕が皮を剥いてる姿をおじいさんたちが見てびっくりして、でなんか頭かいて、なんかイノシシの皮剥くの今日初めてなんですけど、人間の皮はいっぱい剥いてきましたみたいなことを言って、それで受けて、なんかそれでなんか仲間にこうやっと友よみたいな感じになった感じがあったんですけど、で、まあ、ともかく そういったことをある時エッセイに書いたことがあるんですよ。でそしたら抗議の手紙が来たんですよね。でなんか中高年のご婦人の方だと思うんですけど、で縄文人は生きるために食べるために狩りをした、だからそれはそれでいいんだ、でしかしあなたは、喜びのためにというか、まあ、要するに趣味でやってると、でそういうことをやっちゃいけないんじゃないかということを言われたんですよね。でその時にふと思ったんですけど、果たして縄文人は生きるために狩りをしたんだろうかということですね。さっき その洞窟壁画とも同じなんですけど、で実際に自分が狩りを体験して思うのは、その時にこう山の中に響いている声とか、あるいは聞こえない声とか、いろんな何かを感じるんですね。で目の前で、生きている大きな生き物が死んで、さっきまで生きてたあの命はどこに行ったんだろうとか、いろんなことを考えさせられるんですけど、で要するに縄文人だって結局同じことをやってたわけだから、同じ何かを感じていたはずで、でそこにその縄文人は食べるために狩りをしたっていう、そういう考え方は当てはめること自体が非常に近代的な、 なんか見方なんじゃないかなと思うんですよね。でそれは近代的っていうか、今日の話で言えばその性の世界の話であって、そのもう一つ違う何かがあって、それを僕はそれを垣間見たくて狩りをしたわけですけど、別にイノシシ食べたかったわけでもないし、殺したかったわけでもないんですけど、でそれはまあ、イノシシ狩りは芸術ではないですけど、ラスコーの洞窟壁画とかアルタミラの洞窟壁画みたいなものにも何か同じ何かがあるような気がするし、それはフェルメールにもあるかもしれないし、漱石にもあるかもしれない何かじゃないかと思うんですよね。
ね、アイヌが熊送りの儀式ってやるじゃないですか。だから昔の人はね、命を奪いさよならする儀式を毎日やってたわけじゃないですか。その上品なご婦人は、まあ、屠殺場とか行ったことないんだろうけど、
そうですね、
想像すれば分かることだよそれはね。で結局それが芸術の本質論とつながるのは、やっぱり僕芸術ってのはやっぱりその自分の生き生きとした生活というか創作の時間にさよならをして熊送りの儀式で向こうに送ることだと思うんですよ。だからラスコーなんだし、きっとだから漱石なんだろうと思うんですよ。だからそう考えると、ひょっとしたらスクッと立つような作品がねできてるっていうのは、理想的にはさ、熊送りの儀式が成功したというか、命あった時間がまあ流れず終わって、それでまあその死者黄泉の国に送るその儀式に成功したものがひょっとしたら作品として立つのかもしれないなと僕は今日布施さんと喋ってて、僕なりのなんかそういう仮の結論が出たような気がするんですけどね。
なんか終わり方としてはいい感じですけ
ど、いや別に博士さん、なんかまるでなんか打ち合わせしてたみたいでしょ。いやこれが布施さんと喋る醍醐味なんですけどね。でもそうそう質疑応答に行った方がいい
ですね。そうですね、どなたか質問のある方は
質問しないと布施研の学生に行くよ。 行くよとか言って、あどなたかね、ぜひね、どなたか、
うちの話になっちゃうから、なるべく
どなたか
違う、
ぜひ
せっかくの機会なんで、
勇者はいないのか。